を生きる、あなたの微笑み、今日生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークはリジョイスコラム、あの人この人です。6月のリジョイスコラム、今月は男山教会にお伺いしました。男山教会の長老、新井真由美さんのお話をお伺いいたします。新井さん、お忙しいところ今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
初めて伺いましたが、素敵な教会ですね。
はい、だいぶ古いんですけれども、やっぱり皆様一人一人の、一生懸命の、清掃が効いてるんじゃないかと思います。
とても、住宅街に中にある静かな教会堂として建てて、もう歴史もだいぶ経ちましたか？
はい、何年か前に40年、伝道開始40周年を迎えました、
そうですね、で今日は新井真由美さんのお話をお伺いしていきます。まず自己紹介を兼ねて、この教会のそばにお住まいなんですね。
はい、そうです。
そうですか、そうですか。それでイエス様を求めてきた人生のさまざまな出来事を、今日はお明かししていただくんですが、最初にこのキリスト教に触れた時代のことをちょっとお話しいただけますか？
キリスト教に触れたというのは、私の、ふるさとが善通寺というところにありまして、そこは改革派の、四国学院大学、昔はキリスト教学園と言ってましたんですが、そこによく私はそこが好きで出入りしておりました。
そうですか、そうですか。それでいろいろなことが聖書をじゃあお読みになったことがあったわけですね。
その頃はなかったです。
そうですか。
ただその場所に行っていただけで、
そうですか、じゃあ聖書を手にしたり教会を訪ねたりしたのはいつ頃だったんですか？
聖書を手にしたのは、学生時代ですね。友達から、譲っていただいて。
で、聖書は人間のことをいろいろ語ってくれてますが、お読みになってどんな印象を受けましたか？
最初にやはりマタイ伝でつまずきまして、
ケールでね。聖書をお読みになりながら、心が動かされたっていうことがあったと思うんですが、
それはだいぶ大きくなってからの話ですけれども、よろしいですか？それは、もう結婚して、本当に聖書を聖書として読み始めたのは、エホバの証人の勉強を通してです。
そうです、訪問してきますからね、エホバの証人の方が。でそこで聖書を開いて読んで、いかがでしたか？
やはり三条の説教などのところで、この世の価値観とは全く違う見方ですね。それにとっても惹かれました。
そうですか。それでずっと聖書をそこで勉強してたんですか？
そうですね。2年ぐらいしてたかな。けれども、やはりそのちょっと独特な教理がありますでしょ。イエス様は神ではないという、特にそこがね、大きな違いですけれども、それもあり、また主人なんかもちょっと反対したりしましたので、離れました。
そうですか。で、ずっと離れても、聖書の御言葉は心の中にあって、何かこう自分の中では、神様につながりたい気持ちが
あった、ありましたね。
そうだったんですか。そうすると、その後また何かきっかけがあったんですか？
またさらに、セブンスデイ・アドベンティストっていう。
土曜日安息日。
そうです。その文書伝道の方がまた来られまして、そして、そこはイエス様は神様だっていうことで、また学びを続けました。
そして、私はクリスチャンになりたいと 思われたんですね。
そうです、はい、この聖書から離れたくないとそれだけは強く思いました。
はい、でも実際にもこの男山教会というところにつながっても長いと思うんですが、
はい、
そういうこうちょっと聖書の真理と違った教えをするエホバの証人とか、はい、セブンスデーとかにこう触れながら、はい、改革派教会に来られた、
はい、
これはどんな導きがあったんですか。
はい、まあセームスデーでもセブンスデーでも、うん、やはりちょっと厳密に安息日を守る、うん、例えば日の入り何時何分から日の出が何時何分、
うん、
それまではいろんな新聞とかも読んじゃいけないし、うん、いうような、なんかそういう厳しい安息日の守り方、うん、それに対して私はちょっとついていけないなというような、はい、思いを持ちました。
はいはい、ああそうですか、はい、ただこの男山教会をお知らせくださった方があったわけなんですか。
はい、何年後ですかしら、
うん、
ある日に私はピアノを弾けないんですけれども、うん、やはり賛美歌が懐かしくて、慈しみ深きを、片手でね、弾けないので、ポロンポロンと弾きながら、歌ってましたら、
はい、
お隣の人がその声を聞きつけて、
お隣の方が、
はい、あなたクリスチャンって言って、で、はい、隠れキリシタンみたいなもんでしたけれども、そうだって言いましたら、うん、じゃあ、近所でね、うん、家庭集会してるから、一緒に行きましょうとか言って、
お隣の方、
はい、
まあ、びっくりですね。
はい、本当に、それが、この教会へ来るきっかけになったんです。
なんか住んでみて、はい、まさかお隣の方が誘ってくださるなんて思っておられませんでしたでしょ。
はい、全然思ってなかったです。
だから神様のご用意ですね。
そうなんです、そうなんです、
そうなんですか、はい、そしてこちらの教会での信仰の歩みが長い間守られてきて、はい、でお子様も4人いらっしゃって、
はい、
で様々の恵みと試練の中を、はい、歩まれたわけなんですね。で、今日は はい、お妹さんが、はい、やはり異端のところに行ってしまって、はい、心を痛めておられた、はい、ということから、
はい、
いろんなことの体験があるということを伺ってますので、ちょっとそこをお話を伺おうと思うんですが、はい。
ですね、日本を私が離れてました間に、うん、今度は妹がエホバの証人になってたんですね。それを聞いた時には本当に、やはり妹ですから、
うん、
何でもね、姉の真似をするというか、うん、やはりね、なんかあったんだと思うんですけれども、うん、私のせいで間違ったところに行ってるっていう思いがありまして、とても心が痛みました。
う
ん、はい、なんとかして、うん、本当の信仰をね、持ってほしいと思って、何度か話する機会も持ったんですけれども、はい、やはり平行線と言いますかね、
うん、
やっぱり聞いてくれないんですよね。
はい、そうですか。
ですから、まあ、ある時からあんまりそういうことには触れずに、
うん、
という状態の中で、
うん、
妹が49歳の時に、
はい、
難しいと言われる癌になったんですね。
はい、若くて、
はい
はい、
で、まあ、妹の主人も病弱でしたし、
はい、
で私に入院やら治療の時は、うん、手伝いに来てほしいということで、うん、それから2年2ヶ月の間でしょうか、
はい、
入院治療のための、うん、入院のたんびに
伺って、はい、そしてそこでそしたら、はい、もちろんお祈りをされたと思うんですよね、がんという厳しい状況の中でお過ごしになってたんですね。
はい、しかし本人は、
うん、
私から見て祈るということを全然してなかったように見えたんですね。
うん、
もちろん山の商人は祈るんですけれども、
うん、
やっぱり自分のために、
うん、
こうしてくださいって心から神様に、
はい、
心開いて祈るっていうようなことがなかったような印象でした。
うん、
はい、ですけれどもやっぱり 少しずつ私も話を妹にもしましたし、はい、立派じゃなくっていいんだよっていうようなことをね、うん、神様ありのままで受け入れてくださるし、うん、本当に何でも願いを、うん、打ち明ければね、神様聞いてくださるっていうようなことを分かってほしくて、はい、いろいろお話ししましたけれども、やっぱりある時から妹が、うん、本当にこう自分の弱さを、うん、さらけ出して祈るっていうことがこう、うん、できるようになってきたんですね。
ね、どんなにも辛かったかと思うんですよね。はいはい、うん、
ですけれども、その、もうやはり難しい病気ですから、うん、最後はホスピス病棟の方に移ったんですけれども、はいはい、亡くなる1ヶ月前ぐらいに、はい、妹がこのまま召されるということはもう怖くはないと、うん、しかし、はい、最後の痛みとか苦しみとかがね、うん、とっても怖いんですっていうふうに、うん、神様にお祈りしてくれたんですね、うん、もうその時は本当に妹のあれを抱きながら、うん、一緒に涙しながらお祈り捧げました、うん、はい、そうしましたら、はい、またその年内にもう一度来るからねって言って私が帰って、うん、もう一度クリスマスのちょうどこちらでキャンドル礼拝がある、うん、日の夜に私はまた、うん、栃木に立ちまして、うん、そして妹のとこにはクリスマス当日着いたんですが、うん、その日から妹は、まあ、お休みということで、
そうです
、眠りに入って、そしてその翌日、翌日出したクリスマスの翌日に、うん、夕方に、うん、その眠った状態のまんま、はい、全然苦しむこともなく、うんうん、はい、召されました。
はい、まあ、私たちは御言葉から本当にイエス様がおられれば、ともそこに私たちね、行けるというね、その天の御国の恵みをね、いただいてますので、お妹さんもそこにいらっしゃったわけですよね、はい、そうですか。やはりこのような人生の中での、まあ、とてもおつらかったとも思うんですが、でもこう本当に信仰の恵みをまた思う時をいただけたということですかね。
本当にそうですね。私はもう思いもかけない、うん、それはプレゼントでした。
そうですね、そうですね、まあ、その命の時間、はい、まあ、ある方は天上に移されて、また私たちは地上でということですが、はい、共にでも神様の家族として、キリストの教会の中にみんなあるわけですよね。はい、やはり長い人生の中で、たくさんの御言葉に支えられてきたと思うんですが、はい、やはり力は弱さの中にというさっきおっしゃってましたが、はい、そこは新井さんにとっても支えられた御言葉ですか。
はい、そうです。
あ、はい、そうですか。それはコリントの第2コリントの12章の9節ですが、はい、他にもありますか。
はいはい、やはり教会につながった当初は、はい、やっぱり自分の至らなさ、罪深さばっかりに目が行きましてね、
はい、
時々落ち込むようなこともありましたけれども、うん、その時に、神の受け入れられる生贄は砕けた魂であるとか、病人、健康な人に医者はいらない、うん、いるのは病人であるって、うん、そういうような、はい、御言葉に、うん、支えられました。はい、
そうですか、はい、そうですか。まあ、そのように一つ一つ神様からの恵みをいただきながら、はい、今年は新しいまた歩みが始められて、はい、長老としての務めを神様からいただくということになられたんですが、その今のお気持ちはいかがですか。
やはりまず今までのことを思いますときに、うん、とにかく自分ではない神様が本当に導いてくださったっていう、うん、こと、はい、また周りの、うん、信仰の先輩方や、うん、また お友達からの、はい、やっぱり励ましや支え、また星と何よりもあの祈りですね、
はい、
祈りに支えられてきたっていうことを強く思います、
はい、
ですから、うん、あの今長老という名前には非常に恐れを覚えるんですけれども、うん、はいはい、しかし、うん、やはりあの神様が導いてくださったんであれば、うん、必ずこれからも導き続けてくださるでしょうし、う
ん
う
ん、はい、
また私があのこれまで与えられてきたそのような恵みを、うん、あの共に、やはり皆様と共に、ね、教会の、あの、うん、方々と共にしたいなと、
は
い、そういう思いだけであります。
そうですか、はい、そうですか、あのなんか賛美歌を賛美されて、
はい、
あ、この賛美歌のこの思いだというなんかあったんですね、
はいはい、ちょうど3月の初めの、 あの、はい、礼拝だったんですけれども、うん、その時に賛美歌の26番で、
はい、
この手を取り主の定めたも務めを我が身に授けたまえっていうこの歌詞のところで、ああこれだと思って、私の思いはこのまんまだと、はい、あの授けてくださるであろうということを、はい、強く思わされました。
そうですね、はい、なるほど、あのこの手を取ってで、はい、そして主が授けてくださるというね、
はい、
ああ、そうは素晴らしいですね。そうですか。じゃあその本当に授けたまえという思いでこれからの信仰の歩みを送っていきたいという、
はいはい、
その決意に今溢れてらっしゃるわけですね、
はい、
ありがとうございました。まだまだお伺いしたいことがいっぱい出てきそうなんですが、はい、これをきっかけにまたいろいろな恵みもね、お知らせいただけたらと思いますし、あの今お聞きの方々も、
はい、
あ、こんなことを聞いてみたいって思われる方がご感想をくださるかもしれませんし、
はい、
またそしたらお知らせしますので、よろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いいたします、
は
い、
では男山教会の神様のご家族の皆さんと一緒にこれからもどうぞあの励んでいただきたいと思います、
はい、
今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日のリジョイスコラム、あの人この人、いかがでしたか。今週もあなたからのご感想をお待ちしています。さて、番組からはプレゼントもあります。毎月最初の火曜日は聖書日課リジョイスの CD を2枚にしてプレゼントいたします。1ヶ月分のメッセージが2枚の CD にまとまっています。6月分のリジョイスの CD です。漏れなく差し上げますのでお申し込みください。本当に男山教会の皆さん、これからもどうぞ神様の守りがありますようにお祈りしています。新井真由美長老のお話でした。さあ、それでは、リジョイスの聖書日課 CD の郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691 神田郵便局支所箱190番微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。